祝福の聖句エステル記2章9節。乙女はヘガイの心にかなって慈しみを得た。ヘガイは速やかに彼女に化粧の品々、食物の分け前を与え、宮中の7人の優れた侍女を選んで付き添わせ、彼女と侍女たちを夫人の居室の最も良いところに移した。2章15節。彼女は夫人を担当する王の侍従ヘガイが勧めたもののほか何も求めなかった。エステルはすべて彼女を見る者に喜ばれた。2章17節。王はすべての夫人に勝ってエステルを愛したので、彼女はすべての処女に勝って王の前に恵みと慈しみを得た。王はついに王妃の冠を彼女の頭にいただかせ、ワシテに代わって王妃にした。2章20節。エステルはモルデカイが命じたように、同族のことも自分の民のことも人に知らせなかった。エステルがモルデカイの言葉に従うことは、彼に養い育てられた時と少しも変わらなかった。4章13節から14節。あなたは王宮にいるから、すべてのユダヤ人と違って難を免れると思ってはならない。あなたがもしこのような時に黙っているなら、他から助けと救いがユダヤ人のために起こるでしょう。しかしあなたとあなたの父の家は滅びるでしょう。あなたがこの国に迎えられたのはこのような時のためではないと誰が知るでしょう。5章2節。王妃エステルが庭に立っているのを見て、彼女に恵みを示し、金の尺をエステルの方に伸ばしたので、エステルは進み寄って尺の頭に触った。5章3節。王は彼女に言った。王妃エステルよ、何を求めるのか。あなたの願いは何か。国の半ばでもあなたに与えよう。5章6節。あなたの求めることは何か。必ず聞かれる。あなたの願いは何か。国の半ばでも聞き届けられる。6章2節から3節。その中にモルデカイが、かつての王の侍従で王の部屋の戸を守る者ビグタナとテレシの2人がアハシュエロス王を殺そうと狙っていることを知らせたと記録されているのを見つけた。王は言った。このことでどんな栄誉と爵位をモルデカイに与えたのか。王に仕える侍臣たちは言った。何も与えていません。6章6節から11節。ハマンが入ってくると王は言った。王が栄誉を与えたいと思う人にはどうしたらよいか。ハマンは思った。王が私以外に誰に栄誉を与えたいと思うだろうか。ハマンは王に言った。王が栄誉を与えようと思う人のために、王の着られた服を持ってこさせ、王の乗られた馬、頭に王冠をいただいた馬を引いてこさせ、それらを王の最も尊い大臣の一人の手に渡し、王が栄誉を与えようと思われる人にその服を着させて馬に乗せ 町の広場を導いて通らせ、王が栄誉を与えようと思う人にはこうするのだと、その前に呼ばわらせなさい。王はハマンに言った。急いで言ったようにその服と馬を取り寄せ、王の門に座しているユダヤ人モルデカイにそうしなさい。言ったことを一つも変えてはならない。そこでハマンは服と馬を取り寄せ、モルデカイにその服を着せて馬に乗せ、町の広場を通らせ、その前に呼ばわって、王が栄誉を与えようと思う人にはこうするのだと言った。7章2節。王妃エステルよ、あなたの求めることは何か。必ず聞かれる。あなたの願いは何か。国の半ばでも聞き届けられる。7章9節。その時王に付き添っていた侍従ハルボナが王のために良いことを告げた。あのモルデカイのためにハマンが用意した高さ50キュビトの木がハマンの家に立っていますと言ったので、王は彼をそれにかけよと言った。8章1節から2節。その日アハシュエロス王はユダヤ人の敵ハマンの家を王妃エステルに与えた。モルデカイは王の前に来た。これはエステルが自分とモルデカイがどんな関係かを告げたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外してモルデカイに与えた。エステルはモルデカイにハマンの家を管理させた。8章4節から6節。王はエステルに金の尺を述べたので、エステルは身を起こして王の前に立ち、そして言った。もし王がよしとされ、私が王の恵みを得、このことが王に正しいと見え、かつ私が王の目にかなうならば、アガグ人ハンメダタの子ハマンが王の諸州にいるユダヤ人を滅ぼそうと送った書を取り消す旨を書かせてください。どうして私は自分の民に望もうとする災いを黙って見ていることができましょうか。どうして同族が滅びるのを黙って見ていることができましょうか。8章8節。あなた方は思うままに王の名でユダヤ人についての書を作り、王の指輪で印を押すがよい。王の名で書き、王の指輪で印を押した書は誰も取り消せない。8章10節から11節。その書はアハシュエロス王の名で書かれ、王の指輪で印を押し、王の御用馬としてその馬屋に育った早馬に乗る厩士によって送られた。その中で王はすべての町にいるユダヤ人に、彼らが集まって自分たちの生命を保護し、自分たちを襲おうとする諸国諸州のすべての武装した民を、その妻子もろともに滅ぼし殺し絶やし、その家財を奪い取ることを許可した。8章13節。この書いたものの写しを御言のりとして各州に伝え、すべての民に公示して、ユダヤ人にその日のために備えて、その敵に仇を返させようとした。8章15節から17節。モルデカイは青と白の朝服を着、大きな金の冠をいただき、紫色の 細布の上着をまとって王の前から出て行った。スサの町中声を上げて喜んだ。ユダヤ人には光と喜びと楽しみと誉れがあった。いずれの州でもいずれの町でもすべて王の命令と御事のりの伝達されたところではユダヤ人は喜び楽しみ主宴を開いてこの日を祝日にした。この国の民のうち多くの者がユダヤ人になった。ユダヤ人を恐れる心が彼らのうちに起こったからだ。9章3節から4節。諸州の大臣、総督、知事、王のことを司る者は皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れたからである。モルデカイは王の家で大いなる者になり、名声は各州に聞こえ渡った。モルデカイがますます勢力ある者となったからだ。9章12節。さて、あなたの求めることは何か。必ず聞かれる。さらに、あなたの願いは何か。必ず聞き届けられる。9章22節。この両日にユダヤ人が敵に勝って平安を得、この月は彼らのために憂いから喜び、悲しみから祝日に変わったので、これらを主宴と喜びの日として、互いに食べ物を送り、貧しい者に施しをする日にせよ、と諭した。9章24節から25節。これはアガグ人、ハンメダタの子、ハマン、すなわちすべてのユダヤ人の敵が、ユダヤ人を滅ぼそうと計り、プル、くじを投げて彼らを滅ぼそうとしたが、エステルが王の前に来たとき、王は書を送って命じ、ハマンがユダヤ人に企てた悪い計画をハマンの頭上に臨ませ、彼とその子らを木にかけさせた。10章3節。ユダヤ人モルデカイはアハシュエロス王に次ぐ者になり、ユダヤ人の中にあって大いなる者になり、多くの兄弟に喜ばれた。彼は民の幸福を求め、すべての国民に平和を述べたからだ。